東京生活ジャーナルでは都市の価値を測ると題するフィールド調査を行っています。7月24日今回の調査に参加している研究者が集まり中間報告を行いました。このポッドキャストではその模様をお伝えします。司会進行役は大野隆三、東京工業大学教授です。
それでは豊洲のフィールドサーベイの結果をこれから報告していただきたいと思いますが、まず手始めにそこのに住んでいらっしゃいます住民の立場から森下さんにお話を伺いたいと思います。
私は正確に言うと豊洲ではなくてその隣のですね東雲に住んでいるんですが、最寄り駅としては豊洲駅を使っておりますので、住まい手の視点から、町の使い方ということをちょっとお話しさせていただきます。まず豊洲に、住居を移そうと思うきっかけの一つというのは、かなりの方がですねアクセスの良さ挙げられると思います。一番近いですね銀座、まではもう10分ぐらいで行けてしまいますし、他の、山手線の主要駅までも、およそ30分あれば行けてしまうと、かなり、アクセスは、いいです。加えてですね、例えば仕事が遅くなったり、ですね、ちょっと遅くまで、飲んでいるなんていうことがあってもですね、有楽町の駅からタクシーで2000円ぐらいで帰れてしまうと、かなりそういった面でも、都心の近くに住んでいるというような意識は、強く、住まい、手としては使い勝手がいい街であります。でもう一つそのアクセスの良さに加えて、街の開放感、自然が多くですね、眺望がいいと、そういうようなメリットも挙げられます。でそれはですね、一つにはその周りを運河で囲われている、島に、豊洲があるということが一つ、理由として挙げられます。もう一つは、開発中の敷地が非常に多いので、その部分が開けている、そのために住んでいて、あるいは歩いていて、見通しが開きで開放感があるというふうに思います。ただその開発中の敷地が多いということは、そこにですね、いずれ建物が建ってしまう危険性というか可能性があるので、そのメリットとして感じていた眺望とか開放感というのがある日突然なくなってしまうような可能性もあってですね、そういう点でその、開発中である豊洲という町の今後にですね、期待というか不安というか、そういう部分も持ってはおります。
はい、どうもありがとうございました。生活、実際にそこで生活されている立場からお話を伺いましたが、次はそこを訪れてその中での生活を外から見てですね、どのように感じられたか辰巳さんにお話を聞きたいと思います。はい、よろしくお願いします。
私は水曜日の、午後という、ウィークデーのお昼真っ只中という時間にちょっと歩いてみたんですけれども、歩き終わってじっくりでもなくて、感覚的にも思うこととしては、ここはニュー下町ファミリーの町だなということだったんですね。風景としては、例えばベビーカーを引いている親子連れ、お母さんと子どもという組み合わせもたくさんいましたけれども、そこにお父さんも一緒にいて、とにかく3人、子どもと3人で歩いている風景、あるいはこう自転車を乗り回している、あるいは自転車がいっぱい置いてある、そういう風景、ですけれども、人が住む町、その町で暮らす人がちゃんと住んでいる町という意味での、その下町、ということでニュー下町ファミリーというような印象を受けました。ただその人が住む町ということでいうと、東京首都圏でいうと東京の西側に展開していったみたいな、郊外型住宅、山手の郊外型住宅、西側に典型的な、そういう住宅地とはまたちょっと違う東京の東側だなと月島近いなというような、どこかこうあまり具体的に言わなくても分かる方には分かると思いますけれども、生活感といいますか、肩の力が抜けた感じといいますか、そういう独特な東側の印象というのが強くあるように思いました。 写真を見るだけではなかなかこうどこがその西側 の、 あの大きい郊外住宅とか郊外の新興住宅地と違うのかと思われると多分思います。自分で撮った写真でもそう思いますけれども、おそらくそれはこうそこにいる方の雰囲気とか実際にフィール、まあ、フィールドワークの良さっていうのはそういうところにあるんですけれども、まあ、雰囲気とか、まあ、雰囲気と様子は一緒ですねファッションですとか、歩いてるこう足取りですとかそういうものが感じさせるのかなというふうに思います。あともう一つ、思ったこととしては、まあ、日本の都市というのは往々にしてそうなんですけれども、この町の場合はもう一気に再開発を始めて、言ってみればまあ作りかけ不振中の町だということです。で、もう町全体が作り直していて、で、それが多分これから先ビジネスエリアも充実していくということもあって10年ぐらいの長さでは続くであろうと。で、その作りかけの途中を見ているということを思ったんですけれども、例えば歩道がとても広く取ってあって、まあ、それはそれでいろいろな可能性があることだと思うんですけれども、今段階で歩くと非常に居場所がない、何かこう街路樹も一生懸命植えてあるんですけれども、広い歩道があるのに街路樹にすり寄って行きたくなるような何かこう寂しくなっちゃうね居場所のなさというのがある。これはその今後どうなっていくのか、ビジネスエリアが充実すればこの歩いている本当に生身の人間が、居場所楽しさ居心地の良さというのを感じるようになっていくのかというのは、なかなか難しいところかなというふうに思います。本当に10年単位で住み手にこの状態で住まわせていくのか、毎日クレーンが立っており、大きなトラックが行き交う中でどういい暮らしを作っていか、まあ、住み手自身が作らせていく面もありますけれども、作っていく面もありますけれども、この町があるいは行政が、商業施設がどういう暮らし住まい方を作っていってあげるのかということはかなり真剣に考えなきゃいけないことなんじゃないのかなというふうに思いました。
そうですね、はい、どうもありがとうございました。では次まして、まあ、景観の視点から、まあ、海外の、事例にも詳しい川上さんの方から、この目から見た豊洲の景観を中心にお話し願いたいと思いますが、よろしくお願いします。
まあ、このプロジェクトの話を、まあ、聞いたときに、豊洲というものがもともと石川島播磨の、まあ、造船所の跡地であって、まあ、そのあたりをこう、まあ、新たな再開発で、まあ、イメージを一新して、新たな東京の街を作ろうという計画なんですけども、そのプロジェクトの話で、思い出したのがオランダのアムステルダムの湾岸開発でした。で、まあ、そのあたりもオランダのアムステルダムもですね、まあ、住宅不足とかっていうことがありまして、内陸に土地が見つからないとなった時に、まあ、海側に発展していくことしか、まあ、なかったわけなんですけど、まあ、その工業地帯といったところをこう一気に住宅地に転換して、まあ、今成功していると言われていますけど、でその中でもですねちょっと得意な面白い例が、一からアイバーグという人工島を埋め立てて、まあ、作ってしまえという計画があります。今、まあ、現状の豊洲と同じように、まあ、作り途中な街並みなんですけれども、まあ、オランダはそもそもですね、すべて、埋め立て地であるという発想で、まあ、そういったものをこう全部人間が作るんだということで、まあ、すべてがデザインなんだという発想が強いようなんですけども、まあ、日本においてはですね、そういった道路のなんかがまず先にあって、で、建築が作られるという、まあ、そういった、まあ、法的にもそういった順序を追うわけなんですけど、そのアイバーグの例というのは、まあ、その人工島の形であるとか、まあ、道路の骨格ですね、まあ、昨年の報告でいうところの骨という部分ですけど、まあ、そういう普段はこう与えられるようなものなんですけど、そういう骨の部分から、まあ、どういった建物の、まあ、建つ可能性があるのかといったようなところまで、 まあ、都市計画家であるとか建築家が踏み込んで考えていけるというところが面白いと、まあ、こういう現在のその豊洲の骨を見ていると、まあ、あの大通りを通しておいてとりあえずこれだったらどんなんでも大丈夫でしょうというような形でちょっとこう投げやりな道路網のような気がしてしまいます。でそういうこう、まあ、その投げやりな道路網が何をこう作り出しているかというとですね、そのそれぞれの外区で、すごく閉じた計画性、まあ、それぞれのディベロッパーがですね、その一つの外区を与えられて、まあ、その外区をまあどう魅力的にするかというふうにはやってるんですけども、もうちょっとその島全体というかですね、豊洲全体に行き渡る何か計画性といったものが少々感じられないというふうに思いました。まあ、その豊洲自体はですね、まあ、周り、まあ、豊洲の中にいるとあまりそういうことは感じないんですけども、豊洲から東雲の方に渡ろうとすると、まあ、イオンのでっかい看板があったりとかしてですね、その橋を渡っていくとそのああこっち側に行くとイオンの島なのかなと思ったりとかですね、まあ、逆にその東雲の方からこう渡ってくるとララポートの島なのかなと思ったりとか、まあ、そういったキャラクターみたいなものが少しできてきて、そういうものがもう少し島全体に行き渡ってくると、まあ、そういうもうちょっと東京のその湾岸そのものが面白くなってくるのではないかというふうに思いました。
はい、どうもありがとうございました。次にあの、まあ、全体のこの、サーベイの、まあ、まとめとしてあの添田さんにお願いしたいわけですけれども、まあ、あの特にのアクティビティ、そこであるいろんな商業的なこと、それから人々のアクティビティ、それから、ウォーターフロントを持っているというこの場所のポテンシャルという観点から、お話し願いたいと思います。
はい、まあ、先ほどの、 あの辰巳さんも川上さん の、 あのお話の中にもご指摘があったと思うんですけれども、やはりですね、あの街路がですね広いだけであの閑散としているというか、なんか寄り所がないということがやっぱり問題じゃないかというふうに思います。で、あのこの地域はですね、あの東京都が主体になって開発計画というのを策定して、それに基づいてですね、まちづくりが行われているわけですけれども、まあ、その開発計画の中に繰り返し出てくる言葉がにぎわいという言葉があるんですけれども、そのにぎわいがですね、実際にやはり感じられない場所になってしまっているというのが非常に問題じゃないかということだと思います。で、まあ、その原因はですね、まあ、あの一言でバッサリ言ってしまえばですね、やはりあの郊外型の商業施設をですね、そのままこの場所に持ってきてしまっているということに原因があるんじゃないかというふうに考えます。あの郊外型の商業施設というのは、まあ皆さんあのご存知かもしれませんけども、非常にあの内向的でですね、あの内側に向かってはですね、非常にいろんな仕掛けをあのしてですね、あの人があの楽しめる空間を作りますけれども、外に対してはですね、非常に閉じてしまってですね、あのいるわけですね。ですからその郊外であの山の中であればですね、そういう発想も ありえると思いますけれども、果たしてですね、この豊洲というウォーターフロントの場所にそれをそのまま持ってくるということが正しいのかどうかということですね。ですからあの水に対してもですね、あの非常にあの壁が立っていてですね、そこを楽しむ場所とか、あの高いところから水辺を眺めるとか、そういうことに対する配慮があまりされていないという、まあ、ことがですね、やはり問題じゃないかと。ですから街路ににぎわいを作るというのはですね、単にこう広くして緑を植えればにぎわうということでは全くなくてですね、何かそこで人が楽しめるアクティビティができるような仕掛けがあって初めて成り立つわけですから、そういうことに対してあの配慮して計画をしなければいけないということでですね、まあ、あの豊洲を見て思ったのはですね、そのやっぱりそういうにぎわいということは本当にどういうことなのか、どうすればそれが実現できるかということをですね、もう少し設計者とか開発者があの真剣に考えて取り組む必要があるんじゃないかということを感じました。
はい、どうもありがとうございました。以上、豊洲についてのフィールドサーベイをもとに、それぞれの立場からいろんなご指摘をしていただきました。まあ、この今まだ開発途上といいますか、開発中でありますので、これがまた時間をかけてどういう姿に変わっていくのか、これからも注目したいと思います。以上であのご報告を終わりたいと思います。ありがとうございました。